はい、皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もお集まりいただきありがとうございます。
ございます。
じゃあ、スライド投影します。ちょっと見えますかね。はい、じゃあ今日は第7回ということで、資源国でのビジネスと人権とはというタイトルで始めたいと思います。今日はカナダを事例に、ゲストの方をお呼びしてですね、始めたいと思います。でちょっと最初スチャの紹介ということで、すでに何度もご参加いただいている方には繰り返しになりますが、我々3名でやっております。で、アキコさんと陽子さんと、鈴木の3人で、始めています。昨年の7月から、立ち上げまして、でこういった形でスチャ会など、しています。で主にですね、我々のパーパスとしては社会と関係しながら生きる私たち、いろんな考えとか歴史とかありますけれども、なかなかこう対話が進まない人たちがいてですね、その対話が進まない人たちをつなぎたいよねというところで、架け橋になるというところを目的にして、活動しております。で私たちの団体では企業の担当者の方で悩んでいる方とか、あと NGO の方でも悩んでいる方いらっしゃれば、お気軽に相談いただけたらと思ってまして、このようなお悩み相談会を無料で開催しておりますので、もしご関心のある方いらっしゃったらお気軽にご連絡ください。で今日のゲストですね、田中美代さんにお越しいただいております。日本と海外で、いろいろな業界ご経験されていらっしゃって、20年以上、人権も関わる人事の、お仕事ですね、ご経験されていらっしゃって、人材開発とか組織開発の分野でプロフェッショナルとして、活動していらっしゃいます。でカナダにお住まいだったご経験がとても長いので、そのカナダにいらっしゃった時に、いろいろ見てこられて感じてこられたことなど、先住民のお話もですね含めていろいろお聞きしたいと思っております。でビジネスと人権という、我々の活動のテーマに関してもちょっと、この3人のメンバーと、ゲストの美代さんで掛け合いをしながら、今日は進めていきたいと思いますので、皆さんもし質問あったら、チャットの方にお書きいただけますようお願いいたします。はい、じゃあ早速ですが美代さんに、バトンタッチさせていただいて、私のノートが、一応あるので、ちょっとチャットの方に一つ貼っときます。で皆さん見ていただいて、後で、ご参考まで見ていただければと思いますが、はい、じゃあ美代さんの方にバトンタッチします。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。今ご紹介に預かりました田中美代と申します。今自己紹介もすでに、今鈴木さんからしていただいたので、詳しくは申し上げませんけども、カナダに、住んでいた経験がありまして、今日はそのカナダの、人権、特に先住民の人権と、ビジネス、そして、ビジネスに限らずですね、ちょっと私の経験を交えながらですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、まずカナダっていう国についてですね、皆さんどんなイメージをお持ちかなと思うんですけども、だいたいですね、こういう質問をするとですね、大方やっぱりすごくこう、まずはやっぱりメープルリーブスだよねみたいな、カエデの葉っぱ、赤いイメージみたいなのとか、メープルシロップとか、あとサーモンとか、大自然とか、あとはビーバーとか、ビーバーも、ジャスティン・ビーバーも出てくるんですけど、とか、やっぱりトルドー、イケメン首相いたよね、みたいな、なんかそんなような、やっぱりイメージ、すごくやっぱりこう、ポジティブなイメージを持たれている方って非常に多いな、ということが、よく聞かれ 私感じるところなんですね。で、これから話すことで結構、カナダってこんなダークなサイド、ダークサイドもあるんだなみたいなことを聞いていただいてですね、ちょっとショックを受けられる方もいらっしゃるかもしれないので、最初ちょっとそういう点があるかもしれないということを先にお伝えしておきます。はい、ということでですね、じゃあ、カナダについてちょこっとお話をしますと、カナダは、首都はですね、トロントではなくてオタワっていうところ、オンタリオ州のオタワというところになりますが、公用語は英語、フランス語、そして、ですね、ここは、連邦立憲君主制という、もので、女王がおりまして、それはイギリスのエリザベス女王になります。で、首相は、ジャスティン・トルドーというですね、まだ50手前の、若い、首相が、まず君主、首相を務めています。で、国土は、世界で、国土面積自体は世界第2位で、人が住むところの面積だと世界第5位という、非常に広い、国になります。で、人口は、3700万人、ほどおりまして、これは世界で見ると第38位ですね。で、GDP も世界第9位という非常に豊かな国です。で、幸福度も世界11位ということで、日本は、比較するとですね、日本は62位かなんかだったと思うんですけども、ということで幸福度も非常に高い、国ですね。で、特徴としては、同性婚っていうのが合法化、されていまして、認められますね。法的に認められたりとか。あとはですね、大麻ですね。嗜好用大麻って、なんかちょっとおかしいんですけど、医療用嗜好用って何なんだっていう。はい。で、大麻が、合法化、されている国ですね。先進国では初めてということで、非常に画期的な、法律ではあるんですけども、そういった、ちょっと先を行っているような、ところも見受けられるですね。非常に、やっぱりクリーンというか、ポジティブなイメージの、国ということですね。で、ここからですね、だんだんちょっと話がですね、人権関係の話に入っていきたいと思うんですけども、今日のテーマはちょっと私、先住民というところで、ちょっと話をしたいので、先住民の歴史というところをちょっと触れていきます。カナダに先住民がやってきたのは、だいたい3万年から1万年前と言われています。ロシアの方からですね、ベーリング海峡を、渡って、モンゴロイドの方たちがですね、その今のカナダと呼ばれる、大陸に、移住してきたと言われております。で、1500年ぐらいからですね、ようやくヨーロッパ人、が、この大陸に、上陸をするようになってきました。フランスが来て、で、イギリスの人が来てという、そんなような形で。で、あとは実はオランダとかですね、他の国も実はやってきてるんですね。で、何やったかっていうと、その先住民の人たちとですね、交易するようになりました。はい。で、交易からですね、だんだんですね、その土地の領土の、争いですね、それが、フランスとイギリスによって行われるようになりまして、いわゆるですね、植民地化という、ことが、どんどんカナダの中で、進むようになって。で、1700年代の、半ばぐらいですね。で、とうとう、イギリスが、その領土争いに勝って、イギリスが政府を、打ち立てたというところになるんですけども、その時にですね、一つ権利として、政府だけ、そのイギリスの政府だけが先住民と土地問題で交渉ができるとか、土地の譲渡条約っていうのを次々と締結をしていったんですね。で、土地の権利を先住民の人に放棄してもらうのと引き換えに、先住民の方には保留地というものを設置して、そこに住んでもらう。いうことを、始めたわけなんですね。で、狩猟とか、漁業ということも、先住民の人たちやってたので、その権利も保障してあげますよということをイギリス政府が、やったわけです。で、1830年になって、その先住民が国の保護下に、完全に入ってしまって、で、いよいよですね、1876年ですね、インド法という、インディアン法というものができます。はい。で、インディアン法っていうのは、何かっていうとですね、ざっくり大きく言うと、同化政策です。はい。インディアンの子供たちの教育機会とか、期間、場所っていうのも限定したりとか。 インディアンの、インディアン、まあ、インディアンと私言ってしまいましたが、先住民ですね。先住民の方の参政権を認めないとか、はい、ということを、設定したものです。実は、で、このインディアン法っていうのは、今でも生きているものがあります。例えば、その、ファーストネーション、まあ、いわゆるその先住民って3種類あるんですけども、そのうちの一番多くを占めているのが、ファーストネーションズと呼ばれている方たちなんですが、その人たちの、まあ、法律の、許可、許認可ですね、そういうものの権利をその政府が掌握をしていたりとかですね、あと個人の属する資産とか資金の管理をしていたりとか、まあ、一番これ今でも本当に大問題、一番の多分課題だと思うんですけども、やっぱ土地ですね、土地の管理を、まあ、政府がしていると、はい、そういったような、まあ、法律が今でも生きているということですね。でちなみに、カナダは建国がですね、まだ建国されて本当に200年も経っていないような、非常に若い国であると、いうこともちょっとお伝えしておきます。まあ、こんなようなですね、先住民と、ヨーロッパの国、まあ、主にはまあイギリスですね、との国との、まあ、長年にわたるこの、歴史、交易から始まって、まあ、植民地かどうか政策で今に、であるこの土地の問題みたいなところがずっと根深くですね、あるというのも、カナダの特徴の一つです。はい、ということで、じゃあ先住民の人たちっていうのは、カナダの中でどれぐらいいるのかということなんですけども、ですね、2016年の、国税調査で統計ですね、カナダ統計局の調査によると167万人ということで、カナダ全人口が3700万人なので、だいたい 4.9% ぐらいですね、はい、と言われています。で今、申し上げた通り、ファーストネーションズという人たちが一番、まあ、6割ぐらいですね、その先住民の中の6割ぐらいをファーストネーションズが占めていて、その他メイティ、そしてイヌイット。メイティというのはヨーロッパから渡ってきた人と、から来た人と、先住民との間に、まあ、できた子孫の方たちをメイティと言います。でイヌイットっていうのは、いわゆる、まあ、エスキモー圏、北極圏に住んでいる方たちですね。はい、という方たちが若干いるという、そんなような、構成になります。で、ファーストネーションズは、だいたい50以上の民族と言語があってですね、634の共同体っていうのが、あると、ありますね。はい。で、先住民なんですけど、その、まあ、全土で 5% ぐらい、いる先住民は、だいたいですね、のうちの、半数、ですね、5割超えてますね、は大体ですね、シティと、もしくはタウンという、まあ、いわゆる町に、住んでいます。で、その後の残りの大体4割、5割、4割ぐらいの方たちが、その、居留地と呼ばれるところに住んでいたりとかですね、もっと北の方に住んでたりとか、そんな構成になります。で、私は、両方その町のところにも住んでいて、あとは居留地にも住んだ経験があるので、この辺りの話を本当はちょっとしたいんですけど、時間もなかなか限られた時間の中なので、かなりはしょりはしょり話しますが、最初住んでた、まあ、町ですね、オンタリオ州、カナダのオンタリオ州というところの、サンダーベイというところに私最初おりました。で実はサンダーベイというのは全体人口が 10万人ぐらいの、都市になります。でその中の 12.7% が、先住民の方たちの人口の割合でした。なので、全土でいて 5% なので、その都市で 12.7% ということはかなり、多くの、まあ、人口をここは、サンダーベイは先住民の方が占めているということがちょっとお分かりになるかなと思います。で非常にここはですね、先住民の権利が割とこう整備をされているようなところかなと思いました。先住民が通う高校がちゃんとありまして、先住民だけというか向けの学校があったりとか、あとは大学、あと美術館ですね、美術館もちゃんと先住民の方たちのそのアート が非常にうまく、飾られているとか展示されているっていうような、ところ、あとは、歴史博物館とかもありまして、非常にですね、先住民の方の、歴史をすごくこう歴史とか、あとは、聖地と呼ばれるところもいくつかあります。そこが非常に市を挙げてですね、すごくこう綺麗に、守られているっていうのが、サンダーベイの特徴です。はい、でそんなところなんですけど、実はちょっとダクの部分っていうところを少しお話しするとですね、やっぱり貧困の問題っていうのは、ここでも あるわけです。大学までしっかり通ってらっしゃる、方ももちろんいらっしゃればですね、なかなかやっぱり職に就けず日中どっかにちょっとたむろしているとか、そういった方たちも見られます。で大体やっぱりお金がない方たちも本当に多いので、そういう方たちはですね、例えばバスターミナルとかにいるとちょこちょこちょこっとやってきてトークン買ってくださいとか、あとタバコくださいとか、あと小銭くださいっていう声をかけられることがあります。はい。でですね、あとはやっぱり車とかやっぱり持てるようなやっぱ収入はないので、だいたいやっぱりこうバスに乗るのも今申し上げた通りトークン買ってくれとか、言ってくるような状態なので、結構バスでの移動っていうのもできない方たちもいらっしゃいます。でなので、ちょっとこう徒歩で、あちこち行ってる姿をよく目にしたのが、サンダーベイの、光景の一つです。あとアルコールとかやっぱりドラッグの問題っていうのも結構深刻 で、ですね、例えばアルコールを飲んでレストランでちょっと暴れた先住民の方が、いたってなるとですね、やっぱりその周囲の方たち、方たちはまたかみたいな、そんなような目で見てとか、結構あるんですね。でもやっぱりどっかステレオタイプで先住民は問題を起こす、先住民は犯罪が率が高いとか、やっぱりそういうところをそういうふうな目で見る人っていうのは結構やっぱりいるっていうのが現状としてあります。で私の友人がたまたま先住民の方とですね、一緒にレストランに行った時にお酒を頼んだらしいんですけど、で頼んだらお店の人が、いや先住民にはお酒出せないと、はっきりと断ってきたらしくて、で私の友人がなんでなんだって言ってちょっとこう揉めたという話も聞いたことがありますが、はい、現実としてはそういうふうに、我々ちょっと周囲の人たちは、見るっていうことも、あるということです。ここで注意しておきたいのは、全員が全員そうではないということですね。そういった人も、いるということですね。サンダーベイとしては、そのような特徴がちょっと見受けられました。でもう一つですね、居留地に住んだ経験があるというお話を、させていただいたんですけども、私はビッグホーンというですね、居留地がアルバータ州にあります。近くにロッキーアイスフィールドとか、もう一つ、バンフ国立公園ですね、はい、そこのあたりの、ところなので、すごく自然が豊かでですね、皆さん自然が大好きな方はいいとこ住んでんじゃんと思われるかもしれません、はい、でもですね結構やっぱり観光で行くのと実際住むとではやっぱり違うなというのは実感としてあります。でこのビッグホーンの、居留地というところは全人口の、居留地なので 95% ですね、 95% 全人口の 95% が、ファーストネーションズの方たちということで、大体ですね3つの、そこには、先住民族が、住んでいました。はい。で実はですね、ここの地域っていうのはそれこそ映画、例えば、レレバントっていう、レバナントっていう映画か、レオナルド・ディカプリオが、出た映画があるんですけども、なんかその映画の撮影がここで行われたりですね、あとは、ディズニーの東郷という映画があるんですけど、それがここで撮影を行われたりとかで、結構映画の撮影では使われるような、やっぱり自然が豊かで非常に綺麗なところなので、そういったもので使われることが、あります。はい。で本当にそこは 綺麗なところではあるんですけども、カナダの先住民地域で最も貧しい地域に選ばれてしまったという歴史も実はあります。はい。でただここはやっぱり非常に先住民の方たちが何でしょうね、狩りを、したりとかですね、することもあるんですね。で私も実は、近所というか、はい、の方にですね、今ちょっと鹿をちょうど撃ったから今からスモークディアをやるんで来いとか言って言われて行って、でもう出来たてほやほや のスモークディアを食べさせていただいてですね、非常に感動した経験があります。あとは、ドリームキャッチャーを、作ったことがあるんですけど、教えていただいて、でもう非常に私下手くそでですね、いかに作るのが難しいかというのを実は体験をさせてもらいました。で非常に貧しい地域ではあるんですけども、実は皆さんすごく明るくてですね、そういう意味では非常にポジティブであるっていうことはどういうことなのかっていうのを教えてもらえたのも、実はここのファーストネーションズの方たちとの、出会いの中での私の財産の一つです。はい。ということで、今ざっくり私さっと話したんですけど、あまりビジネスについては話してませんが、このあたりで一回止めていいですか。
はい、ありがとうございます。はい、やっぱり住まないとわからないというか、その辺のお話がすごいリアルで、多分その日本だと、まあ、日本も同化政策があってアイヌの方々の権利がないままもうずっと経って、最近になってからやっと認められたというところもありますけど、まだでも不十分な状態というのもあって、どんな状況なのかというのが、多分先住民側の気持ちになるというのがすごく日本にいると難しいのかなと思ったりしてます。でやっぱり宮さんの話にあったように、コロンビア、私も住んでるのコロンビアなので、コロンビアの話もちょっとすると、やっぱり先住民の女性が車を持ってると、お前なんか悪いことしただろうとか、何だろう、何もしてないのにそういう差別、あとは仕事ができないっていうのがイメージになっていて、だからこそ就職差別があったりとか、なんて言うんでしょう、まあ、なんかそういう本当に まだまだその初歩的な差別がすごいありますよね。でそれがなんかこうこっちの、ね、新興国だけじゃなくて先進国にもあるっていうのが、なんていうかカナダにあるのみたいなのがすごく私の中でびっくりで、多分こういうところって意外と多分ビジネスやっていくと、そこでボロボロ出てくるような人権の意識、人権感覚なのかなと思うんですが、この辺陽子さん、ここからちょっとビジネスと関係に絡めていきたいと思います。
そうですね、はい、やっぱり先住民の人たちの土地がその資源がある土地と重なっているっていうのはあると思うんですよね。でこれが世界中で資源開発と先住民の土地の問題を引き起こしているっていうところがあって、やっぱりその開発の問題と先住民の人たちの問題っていうのを同時に考えなきゃいけないというのがビジネス人権の文脈ではあるかなというふうに思います。カナダはやっぱり資源国ですし、そういう部分で先住民の人たちと政府との圧力みたいなところもあるんじゃないかなという気がしていて、もし宮さんでそういった話があれば教えていただきたいのと、あとですね、私は結構トルドーファンなんですね。である意味、はいはい、日本に伝わってきているトルドー像ってすごくポジティブで、やっぱりその若くて熱意あふれる人が首相になったっていうので、最初にやっぱりトルドーが出てきた時わーってなりましたし、また組閣するときにあれだけのダイバーシティを世の中できちんと保てたっていうのはすごいなってやっぱり思ったんですよね。ただ一方でこういった先住民の人たちの権利の問題っていうのはトルドーは対応が悪いっていうふうに言われていて、そのトルドーが考えているダイバーシティの中で先住民族の権利っていうのはどういうふうに考えられてるんだろうっていうのが個人的にはすごく興味があって、なんかそこを見えてくるものがあればぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。まずビジネスとの、まあ、先住民との関係性なんですけど、まゆさんがね、ノートで書いてくださっているところも水資源の話で書いてたと思うんですけども、ちょっと石油とパイプラインの、お話でいくとですね、やっぱりなかなかやっぱり 両立するって難しいなっていうのを私も実際に思ってます。で、実際には私が先住民の人に何か話聞いたことあるかっていうと、そのあたりあんまり聞いたことが実はないんですね。やっぱり彼らも生活をしていく上でやっぱ仕事が必要なので、そういった意味ではパイプラインの建設現場でヘルパーとして仕事をしている人とかは私が実際勤めていた会社にもいらっしゃいました。はい、なのでやっぱりこう報道されているものと、やっぱり現地の感覚っていうか、やっぱり違うところはあるのかなっていうのは正直感じるところではあります。多分それって日本も同じだと思うんですよね。なんでそこは同じような感覚ではあるけども、やっぱり報道されているように、このパイプラインの建設っていうのは、この前キーストーンのものがバイデンさんによって否認されたので、このパイプラインは終わったんですけども、それ以外のパイプライン、今トランスマウンテンのパイプラインであったり、コースタルガスリンクっていうところが非常に今大きな問題になっていますね。でそこはやっぱり政府が介入したりとかもしてはいるんだけども、なかなかですね、やっぱり先住民の中でも条約、土地の譲渡の条約を企業の方と結んでしまった先住民もあれば、やっぱりそれでもやっぱり自分たちの生活が侵されてしまう、脅かされるっていうところのやっぱり危機感を持って、ずっと反対をしている先住民の方たちももちろんいらっしゃるので、これはやっぱりなかなか解決はできないなとは思います。で、承認、パイプラインってすごく難しいなと思うのは、承認されてもう否認される、で、また承認されるみたいな、こんなのことがもう何回も繰り返されるやつなので、一回否認されたからといって、やっぱり安心はできないっていうのが、実際のこのパイプラインのやっぱ建設と、その人権保護っていうところの難しさの一つでもあるかなっていうのが、私が感じているところですね。で、トルドーの、ついてはですね、確かに見た目っていうか、やっぱりね、若くして、やっぱりそのサラブレッドですよね、お父さんもカナダの首相2回、ピエール・トルドーという、グレイティスト・カナディアンって2004年の、カナダ全土で投票されたものがあるんですけども、それでもグレイティスト・カナディアンのトップ10に入るような、非常に今でも人気のある、首相ではあったわけなんですけども、それの長男、その人の長男として、彗星のごとく現れて、首相になった人なので、非常に最初は外交もね、上手だし、非常にこう高く評価されていたんですけども、じゃあ実際どうなんだっていうところは、やっぱりですね、失業率、今、やっぱり皆さん、生活があるので、カナダ、やっぱなかなかその失業率っていうところが改善されてこないっていうところで、やっぱりあいつはダメだよねみたいな声がやっぱ聞かれたりは実はしています。で、なかなかさっき申し上げた大麻の合法化ですね、あれは結構やっぱり若い人からの声が多くて大麻合法化したんですだけども、なかなかやっぱビジネスに実はつながってないっていう現状が実際見受けられていて、最初期待したよりも収益は上がってないっていうところもあったりとかですね、なかなか経済のところは非常に苦労していて、パイプラインのところも板挟みなんですよね、彼は。で、この前の、キーストーンのパイプラインも、先住民側ね、やっぱり人権保護団体とか環境保護団体、その方たちはこれで亡くなったことによって、安堵はしたけども、トルドーにしてみたら、それが亡くなったことによって、一方でやっぱ雇用がね、それで失われたりとか、期待されてた収益か、国の収入っていうのが上げられないっていうのとかね、あとは企業側からもやっぱ責められるわけですよね。なので結構厳しい立場にはあるんだろうなっていうのは、正直感じるところではある。でもただこれをやっぱりバイデンさんがやっぱりね、アメリカにそのエネルギービジネスっていうのが結構カナダコントロールされているっていうところがあるんですね。なのでバイデンさんがもう再生可能エネルギーの方に舵を切っているならば、それに合わせてカナダももう切った方がいいような気はします。そうするとやっぱりイメージ的にもクリーンな、イメージというか、 もちろん保てるし、やっぱり今、エネルギーの、話ってどっちかっていうと北欧とかヨーロッパの方が先に今進んでる感じがするので、それを考えたら、本当北米はちょっと遅れがちだと思うんですね。なので、これいいタイミングなので、そっちに舵切ったらどうなんだろうっていうふうには、ちょっと個人的には思っているところです。はい、以上です。
そうですよね。トランジションしていく中で資源国がどうやっていくんだっていうのが、あれですよね、スピードがついていけないですよね。他のその資源国じゃない国の、トランジションと比べると、じゃあ経済どうするのかって、まだその代替案がない中、多分アメリカ大陸とてもその資源が多いので、そこら辺のすごく悩みがどこもあるのかなと思います。あきこさんからいかがでしょう。これまでの話を聞いて、時間迫ってあれなんですけど。
すいません。ありがとうございます。途中ちょっと落ちてしまったんですけど、でも実際にやっぱり住んでらしたからこその、なんというか、現実を知るというのではすごく面白かったです。最後にすいません。一点だけ、ちょっともしお話しされてたらなんですけど、その企業にいらして、私たちもじゃ企業の方にどうやってビジネスと人権を広められるかみたいな時に、先住民って言っても、なかなかやっぱりそのアイヌとか、企業の中でも、感覚がまだ薄いというか、パッと人権リスクとしてはやっぱ出てこないですよね。で、海外でもやっぱりまだ、その先住民っていうなんか存在がいるってことはわかるけどっていう感じだと思うんですけど、そのあたりはそのカナダで働いてらして、企業の、ちょっとそういう部署でなかったかもしれないですけど、皆さんのカナダの、ビジネスの中でこういう先住民の方たちの権利だったり、状況を、なんでしょう、考えるっていうことは、もう割と、なんていうか、いわゆる普通なのか、それとも、やっぱりカナダに住んでらしても、なかなかそこのリンクはまだ難しいのかとか、ちょっとその辺、最後、コメントいただけたら嬉しいです。
仕事をしている中だと、あんまりみんな意識はしてないのかなっていう。同僚の中でやっぱり先住民の方たち普通にいるし、私の同僚でもメイティと呼ばれる、さっきのヨーロッパ系の人と先住民との、子孫の人がいたりとか、全然普通なんですよね。なんら我々と全く変わりがないので、こうやって報道されている先住民の方たちっていうのもいればですね、普通の普段の生活の中で普通に隣にいる。うちの娘とかも小学校とかもそうなんですけど、うちの一番上の娘の親友は、先住民の、子どもお子さんでだったりとかもするので、あんまり何でしょうね、逆に意識しちゃうのかななんて、なんかやるとっていうのはちょっと思ったりはします。
ありがとうございました。
はい。
まだまだ聞きたい話がいっぱい
ね、時
あ
間
る
になっ
ん
ちゃっ
で
た。
す
すいませ
が、
ん。もう喋りす
い
ぎ
や
たんで
い
し
やいや、
ょ。
すごい面白かったです。
そう、やっぱり面白いですね。
なんか日本から見るカナダってやっぱり、一部報道されてる外交的なところが多いので、それこそトルドー首相がすごい活躍しているような感じの、イメージがすごくあるんですけど、実際中はどうなのかっていうところとか、あと先住民の話ってやっぱり日本にいると、そこまでそのアイヌの人をたちのことを意識することがなくて、最近北海道でここ行って、美術館に行きましたけど、なんかそのちょっとやっぱり遠い話になりがち、もしくはもう例えば東京にいると多分アイヌの人たちも住んでらっしゃるのでいらっしゃると思うんですけど、別にそこを意識せずに、先ほどミオさんがおっしゃったように同級生に先住民の方がいるっていうような感覚で普通に一緒に生活してるんだと思うんですけど、一方でこの先住民問題っていうのをどういうふうに考えていったらいいのかみたいなところって、やっぱ私たちも関心があるところですし、あとはやっぱりこの資本主義の次の段階に行くときに、その環境との共存を考えたりすると、例えば最近読み終わったマルクス・ガブリエルの本なんかにも、その先住民の生き方がこれから求められているところなんじゃないかっていうような、ことを言っていたりしていて、その環境との共存という意味では学ぶことがたくさんあるんじゃないかという視点もありますし、あとはなんか「ニュースウィークで」でちょっと前にその先住民の人たちが住んでいる土地の方が生態系が守られていて、環境がきちんと保たれているっていうような、今チャットで送ります。なんかそういうのもあるので、先住民の人たちからどういうことが学べるのかみたいなところも視点として持っていきたいなというふうに思ったりしてます。
ですね、おっしゃる通り、私も実は今回、こういった機会をいただけたということで、いろいろ自分でも調べてみたんですけど、やっぱり土地、本当に母なる大地っていう、マザネイチャーって言いますけど、本当にそれを、それと大地とやっぱり我々人間とのつながり、そのスピリチュアルなつながりだけじゃなくて、実際にやっぱりその生活スタイルみたいなところは、本当に私たち学ぶべきことってすごくいっぱいあるなっていうのは、私も実は感じたところでした。なので、やっぱり誰だったかな、やっぱりこの前読んだ記事の中で、やっぱ先住民の方がおっしゃってたのが、やっぱり土地が、ランドが死ねば我々も死ぬんだみたいなことを書いてらっしゃったんですね。でも本当にそうだなと思って、こう環境破壊するとですね、やっぱり生態系っていうのが崩れていくじゃないですか。で、崩れるということは、我々人間に、に非常に影響があるわけですよね。ということは、我々自身も命を脅かしてるわけですよね。大気汚染、水質汚染、それを食べる、動物を我々がまた食べるとか、そこから汚染された土地で育った植、あの、まあ、植、えーと、植物というか食べ物を我々が食べる。そうすると私たちの体が汚染されて、我々も病気になったりとか、もう命を落とすっていうリスクが高まるということなので、本当にランドと人間ってつながってる。っていうところを考えると、無下に本当に環境破壊をするような行為ってできなくなると思うんですけど、なんで人間ってこう愚かなんだろうなって、自分も含めて、なんかそういうことをすごく考えさせられますね。
ありがとうございます。そうですね。ここはなんか個別でみんなそれぞれが考えていくべき視点をいただいたかなと思いますし、そうなんですよ。環境を守ってる人たちなので、じゃあその彼らを守るのは誰なんだってところが私も気になってて、一番その環境活動家が殺されてたりとか、なんかこういう国に暮らしてると、じゃあ誰がやるんだってところで、結構ビジネスと人権つながるかなとか思ったりします。ありがとうございます。すごい聞きたい話もまだまだありますが、今日はお時間になったので、この辺で終わりたいと思います。音声については、Spotify などで配信していきますので、お楽しみいただければと思います。では、今日お越しいただいてありがとうございました。みお
ありが
さん、
とうございま
あり
し
がとうご
た。
ざいます。大変勉強になりまし
こちらこ
た。
そありがとうございます。
皆さんも朝早く
あ
からあり
り
がが ととうう
ご
ござ
ざ
い
いま
ます。
した。
一日をお過ごしください。